ました。左右を楽しむポッドキャスト番組、左右 FM のお時間です。お相手はプロジェクト左右の田中慎吾です。こちらは第71回4月3日分の配信です。4月3日ということで、新年度を迎えたわけですけども、年の切り替わり、年度の切り替わりというのは、比較的新しいことを始めたり、一度止めてしまっていたことを再スタートさせるなどのタイミングとしては、非常に向いているタイミングなのかなと思っていますので、左右についてもですね、改めて向き合っていただけるといいんじゃないかなと思ったりしています。はい、ではですね、ここから前回の配信からですね1ヶ月あった中で、左右を楽しむことにつながりそうなネタを、いくつか獲得してきたので、ちょっとキュレーションしながらですねお届けしたいと思っています。今回は4つほどですねお話ししたいなと思っていまして、まず1つ目が、抜歯後は左右に限るということなんですけど、非常に個人的な話なんですが、3月の上旬にですね、右下の親知らずを抜いたんですよね。人生初めてでした。結構厄介な親知らずでして、神経にかかってたっていうのもあって、抜いた後ですね、痛みとか、違和感が、完全に消えるまで、結構時間かかったんですよね。今は何ともなくなってきたんですけど、結果的にはやっぱ3週間ぐらいかかったんじゃないかなと思っていまして、で、この間に改めて左右いいなと思ったんです。で、痛みとか、違和感が口の中にある時っていうのは、刺激的な飲み物、例えばこう炭酸とかですね、コーヒーとか、あとはこうお酒みたいなものをこうできるだけ、口に入れたくないと。でも左右に関しては、飲み続けていまして、で思ったのが、やっぱこう左右は患部に刺激を加えることなく、かつ、胃腸をこう温めてくれて、副交感神経を優位にしてくれるので、そのおかげでこう、リラックスできる、で飲んだ時は若干こうやっぱり、違和感がですね薄れるような感覚を得ることもあったんですよね。はい。で、実はですね、この配信をした後、もう一本の、今度は左下の親知らずを抜くことになってるんですけど、本当痛くて、辛かったんで、嫌で嫌でしょうがないんですけど、左右の効果をですね、実感しているところでもあるので、お供にしてですね頑張っていきたいなと思っています。もし抜歯されるとかですね、親知らずを抜くとか、そういうことがあったら、ちょっとこう左右をですね飲むみたいなことを思い出していただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。で、2つ目がですね、小村帰りってご存知ですかね。ふくらはぎに突然激痛が走るような現象で、いわゆるこう足がつるっていうような状態なんですけど、これは筋肉が異常にこう収縮して、で痙攣を起こすから起きる現象みたいなんですけど、寝てる間とかによく起きますよね、起きる人は。はい。で、これは僕の知人から聞いた、経験談なんですけども、どうやらですね、知人のその奥さんが鉄瓶で作った、白湯を冷ました水を飲むことをですね習慣にするようにしたら、今まであった小村帰りが、すっかりなくなったんだそうです。で聞いていくと、温かい状態で飲んでいるのではなくて、一度白湯を作ってですね、でそれを水と同じぐらいに冷ましたものを、飲んでいるってことなんですけど、小村帰りって一説によると、ミネラルが不足すると、体の中のミネラルが不足すると、なりやすいということなんで、これはおそらく鉄瓶白湯の、効果なんじゃないかなと思うんですよね。でちなみに、そのお二人が、結婚した際に、鉄瓶をプレゼントしたのは、何を隠そう僕でして、 まあ、それを、まあ、今すごく重宝しているというのを聞いてですね、まあ、本当にこう嬉しい気持ちになったんですよね。まあ、しかも、驚くことにですね、まあ、その2人も、友達の結婚祝いに鉄瓶をプレゼントしたそうで、まあ、それがすごく喜ばれたってことも言ってたんですよね。で、まあ、鉄瓶ってやっぱ自分ではなかなか買わないアイテム上位に来る、しかもそれでいて、作る白湯が、まあ、思っている以上に美味しいっていうところの発見、そのあたりが、まあ、すごくこう喜ばれる理由なんじゃないかなという話をですね、知人としていました。ということで、まあ、小村帰りに、もし悩みがある場合はですね、もしかすると、まあ、鉄瓶と白湯で解決するかもしれないので、お試しいただきたいのと、あと、お祝いのプレゼントには鉄瓶すごくいいですよっていうような、話でした。はい。で、3つ目がですね、まあ、これも結構良かったんですけども、まあ、左右で便秘が超改善するっていう、まあ、話でして、僕は NHK オンデマンドっていうですね、 NHK のオンデマンド配信サービスをよく使ってるんですけども、その中でこの前ですね、東洋医学本当の力心と体を整えるスペシャルっていうですね、70分ぐらいの番組を見たんですよね。で、まあ、いろいろこう東洋医学にまつわる、まあ、話が展開されていたんですけども、まあ、この番組の中で、便秘に左右が効くっていうですね話が、紹介されていました。で、番組によると、便秘に悩んでいる人というのは、まあ、日本でおよそ500万人いるみたいで、割合で言うと、まあ、6割が女性なんだそうです。で、こういう中で、まあ、手軽な、まあ、セルフケアの一つとして注目されているのが、まあ、左右っていう話だったんですよね。で、じゃあ本当に効くのかみたいなところを、まあ、その番組独自で、まあ、調査をしたみたいでして、で、まあ、40年間便秘が続いていますとか、すごく硬くてなかなか出なくて、お尻がいつも割れそうになるみたいな、そういう便秘にお悩みの、まあ、12人の女性に協力を得て、まあ、1ヶ月間にわたって、左右による、まあ、セルフケアをですねしてもらうというような、まあ、実験をしたという話でした。で、方法は、まあ、起床後と、まあ就寝前の、1日2回、それぞれ60度の左右を、まあ、200cc 飲むというものなんですけど、まあ、やってみるとですね、調査の前と後とでお通じの回数とか、まあ、便の硬さとかが、改善がですね非常にこう良い方向に行ったという話が、まあ、12人全員に出たんですよね。はい。で、具体的には例えばこう便秘薬を飲んでいた女性も、排便の回数が今までは3日だったんだが、それが6日に改善したみたいな話とか、他の女性でも、3日の排便から、7日の排便に改善がされたみたいな、どちらも1週間あたりの考え方なんですけども、まあ、とにかくなかなか出なかったものがこう毎日出るように、ほぼ毎日出るように、まあ、変わっていったという、まあ、驚くべきこう結果があるということなんですけど、で、これを東洋医学に詳しい島根大学医学部附属病院の教授大野聡さんに、まあ、説明を、まあ、受けているシーンがありまして、じゃあ左右で便秘が改善されている理由って何なんですかねみたいな、ことなんですけど、一つはやっぱこう胃腸が温まることで、消化管、特に、まあ、胃とか腸なんですけども、そこの活動が高まるというところで、二つ目が、まあ、やっぱ水分を摂取すると便が柔らかくなるので、この2つが主に効果があると考えられますという話をしていました。で、またですね、便秘の原因にはなんかこうストレスとかやっぱ緊張もあるみたいで、まあ、さっきの話もつながりますけど、やっぱこう温かい白湯を飲むことで副交感神経が優位になって、リラックス効果が得られて、で、まあ、便秘の改善につながるというような可能性もあると言っていましたね。はい。まあ、なので、 まあ、僕も割ともともとお腹が弱い、調子が悪いというかそっちのタイプだったので、まあ、白湯を飲み始めて確かに便通良くなったなというふうにいう実感もありますし、まあ、今回番組非常に良かったなと思いますんで、まあ、もしよかったら番組見ていただきたいですし、ちょっとこう便秘に悩みがあるという方は、まあ、1日2回の白湯を飲んでみるみたいな、そんなことをですね試してみていただけるともしかしたら改善するかもしれないなというところで、お話しさせていただきました。はい。で、4つ目ですね、最後になりますが、爪切りおさんっていう作家の方、ご存知の方いますかね。その方がですねつい最近すごく面白い文章をですね、ウェブテキストメディアの方に上げていて、内容がですね、まあ、タイトルが村上春樹に毒づきながら白湯を飲む、それが私の朝活ですっていうタイトルなんですよね。これめっちゃ面白かったというか、本当に何だろうな、我が家を得たりみたいなところもすごくあったので、ちょっとここで音読してみたいなと思います。そんなに長くはないのでぜひ聞いてみていただきたいんですけども、よし、村上春樹のまねっこをしてみよう。もう何度目の挫折かは覚えちゃいない。執筆活動にもまたもや行き詰まった私は世にも恐れ多い打開策を思いつく。売れない作家の私では村上春樹の文章を模倣することすら難しいだろうが、その執筆スタイルぐらいは真似ることができるやもしれない。毎朝4時に起床し、4、5時間ほどかけて原稿用紙10枚分を執筆。どれだけ調子が悪くとも10枚、どんなに筆が乗ろうとも10枚しか書かないのが村上春樹のやり口らしい。深夜にならないと集中力を発揮できない完全夜型人間の私にとっては未知の領域の話だ。でもだからこそ試してみる価値がある。科学的な観点からも人間の集中力が最も高まる時間帯は早朝だと証明されているらしい。俗に作家という人種は生活サイクルは各々違いども皆自分だけのルーティンを持っている。私も作家の端くれとしてそろそろ自分のスタイルを確立しなければ。強い決意を胸に私はスマホのアラームを朝4時にセットし布団へと滑り込むのであった。半月ほどが経ちようやく分かったことがある。私は村上春樹にはなれない。朝から原稿とにらめっこを続けてもどうしても書けない、筆が乗らない、一文字も書けないなんて日もざらにある。これはもう性分として諦めるしかないのだろう。元はといえば春樹も春樹だ。調子が良くても原稿用紙を10枚分しか書かないなんてちょっとかっこつけすぎだろう。いちいち勘に触る野郎だな。ただ早起きすること自体は非常に気分が良い。体調も快調この上ないし、何かと乱れがちな生活リズムもバッチリ整った。まさにいいことずくめ。その点に関してはサンキュー春樹である。という経緯ですっかり朝方人間になってしまった私は、朝活なるものを始めてみることにする。読んで字のごとく朝に活動するから朝活である。仕事や学校に行く前の空き時間を運動、勉強、趣味といった活動に充てることで日々の生活をより一層充実させようというのが朝活の目的である。ランニング、散歩、朝から一人カラオケ、近所の喫茶店にモーニングを食べに行くなど、自分なりの朝活をあれこれ試してみた結果、私が選んだのは白湯であった。ルイボスティーを愛飲するようになってからというもの、マテ茶にハス茶にコーン茶とあらゆる飲み物に興味津々な私、以前から気になっていた白湯に手を出すのには絶好の機会というわけだ。白湯は一度沸騰したお湯を冷ましたもので、別名湯冷ましとも呼ばれる。健康と美容に関心を持つ人の間で人気沸騰で、最近ではコンビニで白湯が売られているぐらいである。作り方は簡単で、夜間に入れた水道水やミネラルウォーターを火にかけて沸騰させるだけ。湯気が上がりやすいように夜間の蓋を取り、泡がボコボコ出始めてからも15分ほど沸騰させる続けることが望ましい。あとは飲みやすい温度、50度60度前後まで冷やして出来上がりと。白湯、味がしないと思いきやその日の体調によって味が明確に変わる。ストレスが溜まりがちな時はしょっぱく、寝不足の時は苦く、 体がむくんでいるときはほんのりとした甘さを感じる。己の体調を知るためのバロメーター、それが白湯である。その主な効能として、腸内の老廃物を洗い流すデトックス効果、ダイエット補助、美肌促進、冷え性改善などが挙げられるが、果たしてその実は。朝活と称し、起き抜けに一杯の白湯を決めるようになってから1ヶ月、目に見えて何が変わったかというような明確な効果はまだ出ていないものの、ここのところ体調がすこぶる良いことだけは間違いない。朝は白湯、日中はルイボスティー、夜は陽明酒で締めるという黄金の飲み物ローテーションが完成された今、私はどれだけ健康になってしまうのか、自分の未来がこんなにも楽しみなのは久しぶりだ。そんな白湯が思いもよらぬ副産物を私の生活にもたらしてくれた。それは何も考えずにぼーっとできる無の時間である。夜間の中を覗き込み、お湯がぐつぐつと沸騰する様子を無心で眺めるひととき、沸騰したお湯が適温に下がるまでのんびり待ち続けるとき、瞑想のような高尚なものではなく、だらしなくぼーっと下脱するだけの時間。同じようなもので言うと、パソコンで何かソフトをインストールするとき、現在 45% 完了といった具合に進捗を示す左から右に伸びていくバー、あれが 100% を迎えるまでひたすら見守り続けるあの時間、あの不毛で楽しいひとときによく似ている。中年期を迎え、人生は残りが少なくなってきたと急に焦り出し、あれもこれもとやらねばと張り切る人がいる。それも悪くはないが、あらゆる責任、組織、家族、社会から解き放たれ、ただただぼーっと怠けとぼけるだけの時間を一日のどこかで作ることも大切だ。お湯が沸騰する100度の熱量で太く短く生きるより、白湯のように適度に冷ました熱量で私は長生きしたいのだ。しかし考えてみると、村上春樹という存在がなければ、私が朝活、強いては白湯に興味を持つことはなかった。世界的作家村上春樹の偉大さに改めて敬服するとともに、心からサンキュー春樹と言わざるを得ない。ともすれば、村上春樹の著作の中には私の人生に必要な金言がまだまだ眠っているのかもしれない。そう思って手に取った、走ることについて語るときに僕の語ることという本の中にこんな一文を見つけた。これからの長い人生を小説家として送っていくつもりなら、体力を維持しつつ体重を適正に保つための方法を見つけなくてはならない。なんと耳の痛い言葉か、おい春樹、昆虫症がお前まで適正体重なんて言うのかよ。今に見ていろ村上春樹、あなたのような文才はないけれども、あなたよりも可愛くてお肌ツヤツヤのおじさんに俺はなる。春樹よ、お前も白湯を飲め。もう飲んでたらごめんなさい。4月から日本の朝が変わります。テレビに映る朝の情報新番組の MC が元気いっぱいに声を張り上げる。私は知っている。日本の朝はそう簡単には変わらないが、自分の朝は自分で簡単に変えられる。一杯の白湯が私の朝を変えてくれたように。はい、というお話でして、爪切りおさんの、実体験に伴う白湯がいいという話なんですが、いかがだったでしょうか。村上春樹さんという方ね、ご存知の方しかいないと思うんですけども、その方に、だいぶなんかこうライバル視があるのか、たびたび出てくるわけなんですけど、村上春樹がきっかけとなって、白湯を飲み始めたという話で、すごく文才があるというか、初めて僕爪切りおさんという方知ったんですけども、とっても素敵な文章を書く方だなと思って、しかもそれが内容が白湯だったんで、すっかりこう爪切りおさんのこと好きになっちゃって、これを見つけた後から結構爪切りおさんで検索していろいろ見つけてたりするんですけど、どれもやっぱり面白い文章が非常に多いなと思いますので、もしウェブページで見たかったら、リンク貼っておきますので、見ていただきたいんですけれども、書いてあることは一通り、なんていうんですかね、共感するというか、そうそうみたいな話なんですけども、むちゃくちゃ共感できますよね。はい、で最後のですね、日本の朝はそう簡単には変えられないが、自分の朝は自分で簡単に変えられる。一杯の白湯が私の朝を変えてくれたようにっていうことで、かなりこれはぐさっときますよね。僕も本当にこう、まさに まあ、左右で自分の人生が大きく変わった一人だったりしますんで、まあ、日本の朝っていうのはね、そう簡単には全体に変わりませんけど、自分の朝というのは確かに簡単に変えられるなと、思います。まあ、村上春樹好きはぜひまだ白湯を飲んでないという方はですね、まあ、この文章を読んで、ぜひ白湯を始めてみていただけたらと思っております。はい、ということで、今回もですね、まあ、4つほど白湯を楽しむことにつながりそうなネタをご紹介してきましたけども、いかがだったでしょうか。聞いてくださった方の中で、まあ、何かこれはというようにですね、思うものがあったら非常に嬉しいです。で、白湯 FM は、まあ、毎月3日のレギュラー配信では、以上のようなですね、白湯を楽しむことにつながりそうなネタをご紹介していきまして、まあ、時折できたら、まあ、ゲリラ配信という形で、行っていきたいと思っていますので、まあ、白湯を楽しむためのお役に少しでもなれば幸いです。ハッシュタグ白湯 FM をつけての感想や質問の投稿、お便りやご提案などあれば、プロジェクト白湯のメールアドレスの方までいただければ嬉しいです。また Spotify、Apple、Podcast へのレビューもぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。